村明子と
二次組キララの
身も蓋もないと。
この番組は漫画家東村明子が皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。
はい、よろしくお願いします。
あこ先生、あの東村プロダクションって、うん、今所属芸人を募集してるじゃないですか、
うんうん、あれ来た？本で
3人ぐらいしか来てない。
おー意外とそう。
しかも一人は声優、うん、声優さん志望で、うん、でもなんか東村プロが、あっこ先生が好きなんでしょうね、うん、東村プロにぜひ入りたいから、うんうん、声優志望だったけどネタを送るって言って今ネタを制作して芸人として所属でもいいっていう方とか、
うんうん、
であと全員で3人かな、来てないんですよ。だからあんまり、
意外だね。
だから今、うん、もうコロナで YouTube とかでやれる時代じゃないですか、
うん、わざわざ入んなくても
配信とかでわざわざ芸人目指す人がもういないんじゃない。
そうね、なんか大学のお笑いサークルとかも卒業の時に芸人に行くか YouTuber に行くか決めよって感じらしいからね。
あそうか、
でみんな YouTuber になるらしいからね、
うんうん、だって条件は35歳までで、うん、今事務所に所属してないってこの3つ、
うん、
2つしかないんですよ。だって芸歴も関係なくて、
うん、
やる気があれば
いい。前はさ結構入れてくださいみたいなメール来てなかった？
来てたの。もうなんか
急にコロナでみんなもう心折れたんじゃないの？ライブとかも全くなくなっちゃった。まあいいよ、一組だけでもなんか来てくれただけでも
ちょっとここでだから今、うん、オープニングであっこ先生、うん、改めて募集してください、うん、
ライブやりますし、ライブ出しますし、全然お客さんもちゃんとパンパン入った状態でライブに出れるってないよね、なかなかね、うんうん、ないんだよ他の事務所だとね、はい、あとなのでお願いします、
うんうん、芸歴関係なし、35歳まで、うん、あのお笑いと漫画が好きであれば誰でも OK です、う
ん、でも、ま、漫画鬼滅しか読んでなくても大丈夫なんで、
漫画が好きだもんね鬼滅だけでも漫画が好きで、うんうん、
大丈夫です
大丈夫ですよあので大丈夫なので、
うん、
東村プロの公式ホームページまたは誰かのツイッターから、うん、詳細が見れますので、うん、そちらから応募してください。
ぜひお待ちしてます。
はい、じゃあ今日のトークテーマいきましょうか、はい、ラジオネーム岩手のたかしさん、
はい、
いつもありがとうございます、はい、オープニングトークで聞きたいことはですね、今年のベストバイ、うん、あとステッカー欲しいです、何でも嬉しいですという
簡単な。今年のベストバイは、うん、あのさ、うん、キララちゃんさ、でっかいクマのぬいぐるみ持ってる
やん。持ってます持ってます。
あれって誕生日に買ってもらったん？
誕生日だったかな、多分
ロッキーが買ってくれた。
ロッキーが買って
くれた。あのね、キララんちってすごいでっかいクマのぬいぐるみあるのよ、はい、人より大きいぐらいのやつね、うん、あれにいつも持たれてるやろ、うん、
まあベッドの脇で、
ベッドの脇で、うん、あれいくらした？
あれいくらと貼っても1万円は書かなかったんじゃない？
1万円してないと
思う。あ、そんなもん、
うん、
なんかさ、私コストコに行ったらさ、コストコに行ったんよ最近、うん、そしたらさ、うん、あの大きさの、うん、だからもうなんていうの、人より大きいぐらいの巨大なクマのぬいぐるみが山積みで売ってて、うん、マジで山積みで、うん、3色山積みで売ってて、うん、それね、3600円ぐらいだったのかな、
安い
安いと思って、
流行ったからね一時期、
うん、もう山積みよクマが上まで、うん、ほんで、
うん、
あ、これなんかごっちゃんがこれ欲しいって言う気がすると思って、うんうんうん、高校生なのに、なんか意外とそういうの欲しいって言うタイプのよごっちゃんって。
ごっちゃんはね、
でごっちゃんに、
うん、
ごっちゃんこれどうって言ったら、うん、ごっちゃんが、
うん、
高一なのに欲しいって言って
かわいい、
無言で買ってこう抱えて帰ったんだけど、それね、
うん、
それ持て余すかなって思ったんだけど、うん、もうマジでカンドラ見るときに持たれるのに、マジでビーズクッションとかより全然いい。
いいでしょ、
うん、
ちょうど抱きかかえられてる感じ。
めちゃめちゃ最高。ビーズクッションってなんかこうへたれるじゃん、
うんうんうん、
だからへたれなくって、もうこれ3600円だったらビーズクッションいらんやんみたいになって取り合いになってますけどね、うちでは
夏が暑いんだよね。
あ、そうかも。
そう、冬はモコモコがね、して
なんですよ。すごい良かった、安いです。ちょっとネットで見てみて、それみんな。
この前道端に捨ててましたけど。
あ、そう
誰かもらってくださいって書いてあって、
でも多分それ絶対コストコのやつだよ。
私持ってなかったら持って帰ってたとこだったけど、うんうん、もう持ってごめん、
コストコから出る人みんなそれ抱えて出てんだから、
ね、
あまりの安さに。
私は今年のベストバイはあれですね、 VR、うん、VR
の工具。あ、この間言ってたやつ、
うん、買ったので、あれでもう毎日遊んでます。
これさ、うん、あのさ、メタバースって知ってる？
何知らん。
メタバースってさ、うん、 ググっといて後で話すと長くなるから、うん、私今度さ多分スパークルでさ、うん、勝間和代さんとさ、うん、勝間和代さんってわかるでしょ、
うんうん、
もちろん勝間さんがさ、うん、デジタル系異常にあの人詳しいのはわかるやろ、うん、勝間さんがメタバースのさ、
うん、
解説してくれるトークショーやるからさ、うん、聞き役でさ出ようと思ってるんだよね、仮想空間みたいなやつの、
うんうん、
ザッカーバーグが始めた、
うん、
そういうやつ誰も知らんかやっぱみんな、うん、
知らん、
阪神のバースしか浮かんでないです
私の VR のオキュラスクエストは Facebook の人が始めた、会社が始めたやつですもんね。
そう、その、うん、その、うん、そうそう、ザッカーバーグでしょ、
うん、え、そうなの、
うん、メタバースもザッカーバーグが始めた、
あ、じゃあ一緒じゃん、
それそれ
やってた、テレビで、
そう、それそれそれ、
社名変えたんですよね、
やってた、
そうなの、あ、そうそう、社名変えたの、社名変えたの、それのトークショーやるわ今度スパークで、私も何も分からんけどこの間ちょろっと聞いたらなんかすげえなと思って、
いや、これでも VR やればいいんじゃないですか、
だからそれもさ VR つけてやるんやろ、うん、そういうやつも
今だから VR チャットとかに行って、
うんうんうん、
で、あの、ま、話す外国の人から話しかけられたりして、
うんうんうんうん、
この前鬼滅のアバターがいたから、
うん、
空中に鬼って書いてあげた、ジャパニーズって言われてすごい喜ばれました
その仮想現実の中でってこと、
そう、
へ
え、いろんな海外の人がいるからいろんなワールドがあって、
英語でやり取りするの、それ
私は英語できないから、
うんうん、
もう文字を使って書いて、普通だったらあの向こうはマイクとかで話してくるから Me too とか急に言われたり
して、そうなんだ、うん、
まあ、日本人の人もいるから日本人と喋ったりとか、
私もいつかやるようになるのかな、
そうですよ、うん、もうそういう時代ですよ、
ね、
うん、そうそう、宮崎から出て VR
チもう出てるわ宮崎から20年前に出てるから大丈夫や
さあお悩みいきましょうか、はい、ラジオネーム顔色悪いさん大丈夫でしょうかね40歳メス豚の方ですね、久保先生、キララさん、東村プロの皆さん、こんにちは、
こんにちは、
はじめまして、顔色悪い40歳メス豚ですママはテンパリストで、
ね、うん、
子育て中の大変さを笑いに変える術を知り、
うん、
ひもざえるを読んで将来の息子だと震え、
うんうん、
山田玲司先生のヤングサンデーで秋子先生が叫んだ国力を落とすなにカツを入れてもらいましたぜひとも
国力を落とす
な、私のモヤモヤした悩みを吹き飛ばすお言葉をいただきたくメールしました、うん、なんで国力を落とすなって叫んだ、
いや、なんか、うん、そのヤングサンデーっていう番組で、うん、なんかその女子の悩みみたいな、
うん、
その話の時に、
うん、
結局そんなことをしてると、
うん、
国力が落ちるって私がすごい言ったのがなんか受けてそっからなんか、
うん、そうなんだ、うん、でもカツ入れてもらった人もいるんだね、
うん
うん、私の悩みは仕事ができる女になれなかったことです。小さい頃から勉強はできた方で、うん、学生時代までは自分は出来がいい方だと思っていました、
うんうん、
しかし社会に出て思い知りました、
うんうん、
いわゆる地頭が良くなかったのでしょう、
うんうん、
周りからは天然扱いされ、うん、賢い子いい子と育ってきた私は衝撃を受けたのでした、
うんうん、
同じ職場で働いてもう20年近くになり、さすがに慣れてできることも増えましたが、
うん、
やはりいつまでも事情がわからないというか、うん、会議などでも問題点や争点が分からないというか、
うん、
できる人たちの会話についていけません、
うんうんうん、
多分これは生まれつきのものでもう努力でどうにもならないのはなんとなく分かっているのですが、
うんうん、
悲しいなと未だに思ってしまいます、
うん、
早く吹っ切って自分なりにこれからも仕事を頑張れるような一言をいただけたらと思います、
うんうんうん、
よろしくお願いしますと。勉強ができる
人たち、よく続いたね、
そうですね、20年
も、
うん、
そうなの。
でも勉強ができてる天然の人いますもんね、
う
ん、
まあ、勘がいいか悪いかみたいなのはまあ実際あるからな、
うんうん、
まあ、私も何でもできる方だと思ってて器用だし、うん、全然テキパキ何でもできると思ってたけど、やっぱ古本屋でバイトした時なんかマジで結構レジができなくって本当にできなくって、レジがこんなにできないんだみたいな。
え、漫画家が古本屋でバイトしたの？
私大学の時、うん、古本マンモスっていう、だから新古書店みたいな、うん、だからブックオフみたいな、金沢のチェーンの古本マンモスで結構長いこと働いてたけど、
うん、
レジがもう全然できなくって、本当になんか一回も成功したことがない、レジに。
あ、まだピッとかない時代か。
ピッとかなくて手で打ってチンってやってお釣り渡すの、一回も成功したことがない、そのレジに。わかんないんだけど、いまだに夢に見るもんね。なんていうの、何回触っても間違っちゃうみたいな、なんかあるじゃんそういう夢って。
あるある。
で結局もレジをもうレジから激烈外されて、それでひたすらあの完結した漫画をビニールでくるむっていう仕事をひたすら
あれは得意でしょ。
そう、あれ、それで、まあ、隠し館にも書いたんだけど、そのビニールの林って呼ばれて、そのなんていうの、そのもう三国志とかを、私だったらもう三くるみでいけますみたいな、なんかその普通10冊ぐらいで1個ラップで分厚めのビニールみたいなで包むんだけど、いや私は20ぐらいいけますねみたいな感じで、なんかそのみたいなね、まあ隠し金書いてますその辺は。
そっか、
だから何の話だっけ、
はい、
だから意外とできないんだなって思ったから、それでもまあ20年続いてるんだったら大丈夫なんじゃないの。
そうね、でもせっかく勉強ができる人だったのに。
だからその、できる人たちの会話についていけないってことでしょ、問題点や争点がわからないっていうか、なるほどね、
難しいねこれは。
20年も経っちゃったし、まあ、スピード感とかね、まあでも私やっぱその仕事してると、なんていうのかな、私もこう問題点とか争点とかをバーって言うタイプじゃん、でもさ、なんかこう、まあ荒探ししてるわけじゃん、その私の場合さ、問題さが翔平の黒子の時もさ、問題点をバーッと見つけてバーって言ってるわけじゃん、それは結構簡単なことで、なんてそういうなんか荒探ししようっていう気があんまりもともとない人とかはさ、あれダメなのみたいな、なんで秋子先生そこ怒ってんのみたいなこともよくある、仕事やってて、そういうタイプなんじゃないの、問題点がわからないみたいなのは。
あ、なるほど、じゃあわからないわけじゃなくて、
そこは問題点あんま思わないんじゃないの。
なるほどね。
でも会議とかってさ、なんか問題点言わなきゃ始まらんみたいな空気になったりとかもするじゃん。
そうね、あるね、わざと言わなきゃいけない時がね。
そう、もうよくあるわそういうこと、
あるね。
そんなに大したことじゃないのに、問題そこを問題視して会議にぶち上げるみたいなのが仕事してる風になってるみたいなね、
野党みたいな感じ。
そう、荒探しするのは簡単だからさ、そうね、どうすればいい、前向きに ね、
早く吹っ切ってって20年で、
やっぱでもさ、もう
これ大事にしてください。学校先生の言葉にすごい影響を受ける人なんだから、ね、
その、なんか
国力を落とすなに
かって、あのね、政治家でもそうなんだけど、あのね、出版社でもそうなんだけど、私がすごい感銘を受けた言葉があって、もう本当これちょっとなんか感じ悪いからあんま言うのあれなんだけど、もう言うね、顔色悪いさんのために言うけど、出版社で大手のね、あの年をだから60歳ぐらいで、要するにまあ偉くなって出世して残ってる人って、結局ヒットメーカーの人っていなくって、なんか若い時あんま目立たなかって、なんていうの、あのもう全然廊下の隅っこ歩いてたような人の方が残ってるんだって、要するに、あのものすごいなんていうの、こうファインプレーもないけど、ミスもない、ノーミスの人が結局会社って残っていくんだって、で激しいことしてる人は一時的にイケイケどんどんになるけど、例えばそれで例えば問題が起きたりとか、あと上とぶつかっちゃったりとか、自分はできるからみたいな感じで、とかでやめたりとかも多いんだって。でもなんかぬるっと行く人はずっと残って結局いいポジションにつくってことを言ってた編集さんが、年名編集さんが。だからノーミスの方が会社的には、まああるよねそういうことって、いいという考え方もあるから、ちょっとそれで周りを見てみたら、なんか意外とそうだよ、政治家だってさ、できる人でもさ、なんていうの、 乗っちゃってさ、
うん、
大きいこと言ったり暴言吐いたりとかするよりさ、
うん、
今の総理大臣だって多分さ結構そっち系でしょ、
うん、
何も言わんで、
うん、
何も誰も怒らせずに、うん、特に自分の意見もなくぬるっと来て総理大臣までなったわけでしょ、うん、あの人だってあの人見たことなかったじゃない、知らなかったでしょあんな人、
穏やかな感じでね、うんうん、
だからノーミスで行くというのも会社員の生き方というね、うん、感じですかね、う
ん、なるほど。じゃあ顔色悪いさんももう、うん、まあ、確かに変に、
う
ん、
そうそう
反旗を翻されるより、
そうそうそうそう、う
ん、仕事慣れてね、
うんうん、
なんできる人の方がいいのかな、うん、じゃあちょっとお言葉いきましょうか、うん、
はい、
身もったもないお言葉お願いします。
いいよ、
山あり谷ありの感じの会社員よりもずっとフラットに行ってる人の方が結局なんか得するという考え方にこう切り替えて、このまんまぬるっと会社員人生終えるぞっていう感じでしつこく会社にから給料をもらい続ければいいと思う。活躍しようと思わない、ノーミスで
い
く、
うんうん、いいことですね、うん、なんか久しぶりにきちっとしたお言葉いただきました、うん、ありがとうございました、はい、じゃあ次いきましょう、
はい、
ラジオネーム中野さん40歳メス豚の方です、
はい、
あきこ先生、キララさん、東村プロダクションの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
育休中に楽しく拝聴しています。その育児のことで悩みがあり、うん、メールさせていただきました、
うん、
それは子供が離乳食を食べてくれない、うん、ということです、
うん、
最初はひな鳥のように小さい口を精一杯開けて食べてくれていたのですが、うんうんうん、3ヶ月経ったくらいからたまにぐずるようになり、
うん、
最近はその頻度が増えてきていて困っています、
うんうんうん、
まだテレビを見せるのは抵抗があるので、うん、好きな音楽を流したり歌を歌ったり、うん、一緒に食べて楽しい雰囲気を演出したり、
うん、
おもちゃであやしたり自分の笑い声を聞かしたり、かっこ、うん、自分の笑い声を聞くとテンションが瞬間的に爆上がりする、
うんうん、
ぐずったら抱っこで気分転換したり、うん、市販の離乳食にしてみたり、うん、あの手この手で頑張ってみるものの、
うん、
向こうも慣れてきたりで成功率がどんどん下がっています、
うん、
夫も我が子の食事の大変さを分かってくれてはいるのですが、
うん、
ブラック大学に勤めているため、
うん、
平日も週末もほぼワンオペ状態で、
うん、
HP がゼロになりながらも作った離乳食をはたかれてのけぞって嫌がられると辛いし、
うんうん、
それを捨てる日々が続くとしんどいです、うん、ネットを見ると食べたらラッキーだと思うようにするとか、
うん、
食後のミルクでフォローするとかありますが、
うんうん、
ですが実は先天的な疾患があり、
うんうん、
生まれた時に手術をしていて、うん、今は問題なくむちゃ元気なのですが、
うんうん、
入院が長かったために成長曲線を大きく下回っていることもあり、うん、食べたらラッキーという気持ちにはなかなかなれず、
うん、
またミルクもほとんど飲んでくれないので困り果てています、
うんうん、
焦っても仕方がないことも、
うん、
思い通りにいかないのが当たり前なことも、
うん、
食べないのだからどうしようもないし子供に悪気がないことも分かってはいるのですが、
うん、
食事の時間がとてもストレスで憂鬱です、うん、趣味でリフレッシュする時間は持てそうにないので、
うん、
ぐずってる時はこう考えたら気持ちが軽くなるかもなど、
うん、
その時に実践できることがありましたら教えてもらえると嬉しいです、うん、ということですね。
なんか離乳食って、うん、私も当時いろいろ調べたけど、うん、なんか赤ちゃんって、うん、あの離乳食ってドロドロしたものを食べさせるやん、
うんうん、
で一生懸命かぼちゃ潰したりさ、
うん、
なんか豆腐潰したりお米おかゆにしたりして、我々ママはさ、
うん、
ドロドロしたものを必死で作ってさ、
うん、
口にこう入れて食べさせてるじゃん、
うん、
で一回なんかさ調べたらさ、実はあのぐらいの赤ちゃんはドロドロしたもの嫌いらしいよ、
うん、あ、そうなの。
だってそれなんか見て何かで、うん、ドロドロしたもの、ベタベタドロドロしたものを嫌がる傾向があるっつってのを読んで、
うん、
はあ、じゃあ離乳食って何なんだよと思って、うん、どういうことと思って、
うん、
それでなんかバカバカしくなって作るのやめたんだよね、
うん、
なんだって苦労してなんか潰したりしてたので、やめてなんかせんべいみたいなのずっと食わしてたんだよね、あのハイハインみたいのあんじゃん、
うんうん、
お米のせんべい、ね、もういいやこれでと思って、ね、だって嫌なんでしょあれと思って、うん、だから私その一瞬作ったんですよ、一瞬作ったけど、
うん、
作ったでも本当に数回しか作ってないレベル離乳食は。
あ、そう、珍しい。
で、だって私さ赤ちゃんの時知ってるでしょ、うん、私のこと、うん、私がさ必死に離乳食作ってさ、
うん、
潰したりとかしてさ食べさせてるの見たことないはず。
見たことない。
やってねえもの私、うん、だってでいつもせんべい食べさせてハイハインとかで、
うん、
なんか今いろいろあるんでしょ、なんかかぼちゃの粉で作ったせんべいとかさ、うん、そしたらよく食べるんよ、うん、そんであのおかゆフレークっていうなんかレトルトのお湯だけ入れるとおかゆ状になるフレーク状のまあものがあって、うん、それだけぐらいかな本当に。
あ、それは食べる、
それはなんかまた食べてたような気がする、
うんうん、
でなんか潰して作ったりとかもほぼしたことない、
うん、
ただミルクも飲まないんでしょこの子。
そうね、
したらちょっと一回病院やなこれは。
そうかもね、
一回ちょっと病院に相談やね。
だいたいこういう時は市販の離乳食にしてみると、うん、今市販の離乳食って結構おいしいものいっぱいあるから、
うんうんうんうん、
結構ここで食いついたりするんだけどダメなんだな。
もうでもあのハイハイに爆裂食べさせて、ただミルク飲まないと栄養が偏るから、うん、病院やなこれ。一回相談してん病院の先生に。
そうね、
うん、これちょっと
じゃあこのまあこれは
少なくていいよもん、
ちみちゃんは病院に行くとして、
うん、
こうぐずってる時にこう考えたら気持ちが軽くなるっていう、
ドロドロしたものが嫌いなんだって赤ちゃん。だからドロドロ嫌いなものを口に詰め込まれてるわけあの子たちは、
まあ、自分が嫌いなものだと嫌だもんね、
キモいなっていうのを口にさずっと詰め込まれてるから、それはぐずってしょうがないんだなって私は思った当時。じゃあ何なの世の中の情報ってって思ったよ、離乳食潰して潰して食わせっつってさ、
嫌いなもの嫌だもん、全部馬刺し嫌いだけど馬刺し口に詰め込まれて
る、あ、馬刺し嫌いなの、
嫌い
なんで本当
なんか苦手なんです、何回食べても美味しくない。
あ、そう、馬刺し詰め込まれてんのって一緒だよ、だから
すごい嫌だ、
そうでしょ、だからぐずるかしょうがない、うん、ちょっとそのドロドロしたもの嫌い説を一回調べてみてください、うん、ネットで、
うんうん、はい、一応お言葉言ってきましょうか、はい、身元もないお言葉お願いします。
いいよ、
ドロドロかぼちゃを潰してドロドロしたものを一回焼くとかのしてチンするとかして乾かしてなんていう柔らかいせんべいみたいな固形にして食べさせてみたらどうかな。
うん、なるほど、うん、
ドロドロ感を取ってみるとか、うん、ちょっとやってみて、
ね、確かに、うんうん、今は結構ねその離乳食無理やり食べ物で取らなくても栄養ってつけられるから、
うんうんうん、
そんなにもなんかあんまり頑張るより確かに病院ってなんかちょっと栄養みたいなもらった方が早いかもしれないですね、うんうんうん、
さあじゃあね、心配だろうけど ね、まあ、頑張ってください、うん、
なんかでもまた困ったら
お悩
みください、
ね、
うん、ラジオネーム魚神さん、
魚神さんいつも送ってくれる
大阪府の方ですね、うん、東村先生、キララさん、東村プロの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております。最近お悩みが少ないということで送らせていただきたいと思いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。この方たちのおかげでね、
本当だよ、
いっぱい来ました、うん、私の悩みはズバリ会社案内を制作する仕事が進まず、
うん、
仕事なのにすぐに面倒くさくなってしまうことです、うんうん、私の会社は建築と通信業をしており、うん、この度学生向けに求人中心の会社案内を作ることになりました、
うん、
特に美術系の学校を卒業したでもなく、
うん、
まあ、CTU なら元ネイリスト、
うんうん、
ただちょっと社内では漫画好きのオタクというだけで私がその仕事に抜擢されましたが、
うん、
子供も小さく最近の漫画や本はそこまで読めておらず、
うん、
学生が目を引きそうなレイアウトやデザインも分かりません、うん、本当にただの主婦です、
うん、
ベタに会社概要、事業内容、うん、代表挨拶、理念などを載せたものを Excel で作ったのですが、
うん、
社長に戦略がない、手に取ってもらえるようにするにはどうするか考えて、
うん、
普通じゃ面白くないなどふわっとしたことを言われて困り果てています、
うんうん、
それと同時に他の仕事でもそのような発言が多く、
うん、
何をやってもダメ出しをされ意見が通らない、
うん、
めんどくせえなと思ってしまうようになってきたのです、
うんうん、
社長の意図を汲み取れない自分が悪いのですが、
うん
うん、秋子先生はいつも最前線で漫画を描かれていると思うのですが、
うん、
どのようなことを意識して描かれていますか、
うん、
今の若者が興味を持ち、
うん、
手に取ってくれる会社案内の何かヒントを頂戴できれば幸いです、うんうんうん、そしてすぐに仕事なのに面倒くさくなってしまう私に喝を入れてください、うん、寒くなってきましたので、うん、お体ご自愛ください、うん、ラジオ楽しみにしておりますって。
あのね、うん、このね会社案内のパンフレットを作るってことでしょ、
うん、
そんなのね、うん、あのねやったことない人がね、うん、できるわけないのよそもそも。
そうね、
でそれを振ってる社長もバカだし、
うん、
そのもっとああしろよこうしろよとか言ってる社長もバカなんですよ白秋って、うん、こんなのはその商業デザインとかの勉強をちゃんとして、
うん、
そういうもうなんか専門の の訓練を積み重ねた上の人がやる仕事であって、うん、大体普通は外注しなきゃいけないやつなのに、 そのケチって社内でちょっと漫画好きなんだろ君やってみるよって言ってる時点で、うん、もうこんな会社未来ないですよこんなの外注制って話ですよ、大事なパンフレット、うん、いい人材欲しいんじゃねえのかよっていう、 それをね、うん、やったことない。じゃあ東村プロのね、うん、じゃあパンフレットをね仮にね作るとしてね、うん、それをねじゃあ、うん、そうね、じゃあまさみさんちょっと絵描けるしとかレッピーちょっと絵描けるしさ作ってよ、うん、なんてことしないわけでしょ、うん、それは
しないね。
それと一緒よ。だからもう社長がバカなんですよ。ででもそれでも振られた以上って自分もでもダメだけどね、こんなんそんなのさ、うん、一番大事なとこじゃん、うん、そんな一番だって、うん、企業が一番お金かけるところって広告とかさ、うん、こういうパンフレットの部分でさ、
うん、
プロに頼むけどね普通、
うん、
変な会社変じゃないこんなん。
いつもだったらフォローするとこなんですけど、あきこ先生なんかここ最近
本作るってことだよ。
悩みが優しいから、うん、なんか急にあきこ先生
節になってよかった。いきなり本作れるわけないじゃんそんなの。
でもどうしたらいいんですかこれだって。でもしょうがないでしょ、言えないしね。
だからもうこうなってそれをだからやらなきゃいけない羽目になってやったとしてね、
うん、
まあ、仮によいやうまくできる方法はあるよ、うん、それはパクるってことなんだけど、それはよその会社のイケてる会社のパンフレット全部集めて、
うんうん、
それ全部混ぜこぜにしてくじ引きみたいにして混ぜこぜにしてそれでレイアウトパクるんだよ全部でもパクってもうフォトショップで作るの全部、なんかこう吹き出しでこうなってるとか見出しこうなってるとかの、うん、フォーマットをパクるのよ、
うん、
もう文言もパクったっていいよそんなの、
うん、
でもねそれでねうまいことできたら一生やらされるよこれ。
そっか、うん、そうね確かに、うん、確かにそうだ
な、うん、だから結構なんかちょっと変なの振られちゃったなと思うけど、まあでもまあ乗り切らなきゃいけないんだったら、うん、あともうエクセルで作る時点でもうダメだからエクセルってそういうソフトじゃないから、
うんうん、
そうね、うん、ね
フォトショップかせめて
うん、
ないならワードとかでもいいんじゃない、うん、まだ。
てか普通はデザイナー入れなきゃダメなやつだから、そうね。まあちょっとデザイナー入れる前段階のやつを作れってことなのかもしんないけどね。文言だけ作れてる、でもね、もうイケてる会社まずパンフレット全部入手する、どうにかしてイケてる会社の、うん、全部入手した上で真似る、それしかないでしょ。うん、拍手って。
じゃあ君、うん、これからもやってくれって言われたら、
そしたらもうパクリ人生続けるしかないよ、うん、ずっとパクリそのうちできるようになるかもしれん。だから、
うん、
なんつうのかな、こう、まあ、私も、
うん、
私山崎パンの、
うん、
会社案内、新入社員向けの会社案内のパンフレットを丸ごと一冊60ページ漫画描くっていう謎の仕事を昔したことがあるんだけど、
うん、
謎の仕事、
うん、
トーストっていう社内法なんだけど、うん、社内雑誌しんどかったけど
トースト
っていうトースト、うん、それはだからなんかなんていうの、イラストがいっぱいあって、うん、みたいな。イラストだってじゃあ誰が描くのよって話になるじゃんこれ、うん、素材から引っ張ってくるのかよって話になるじゃん。素材から引っ張ってきたイラストのさ、
うん、
パンフの会社なんかさ、うん、受けたくないよそんなの。そうでしょ、
まあね、うん、できると思われるとっていうのがきついな、
うん
うん、
まあ、パクってください。もう一択それしかないです。似たような業種からパクるしかない、うん、大丈夫、うん、あの出版物じゃないからパクったって別に怒られないから。
まあ丸々じゃなくて少しずつね、
うんうんうん、
やれば、
うん、それしかないわ。
バレないはバレないです、ね、うん、じゃあちょっとお言葉いきましょうか。身も蓋もないお言葉お願いします。
よー、
ビズリーチのパンフレット入手してパクってください。
なんで言いたかっただけじゃない？
ビズリーチの、うん、
言いたかっただけだよ。それだけだったら怒られちゃう。
あそこうまいもん、 CM とか結構。
そっか。
あれなんかタクシーの中でやってる CM みたいな会社のさ、
うん、
最新のとこの、うん、古臭い会社じゃなくってね、
うんうん。なるほどね。で、番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス。mimofuta.r@gmail.com です。懸命にお悩み相談とご記入の上、年齢、性別、ラジオネーム、お悩みをお送りください。トークテーマや質問なども募集しています。採用された方にはミモスタステッカーをプレゼントいたします。
きっときっと叶うよなんて。
芸人コーナー、 どちらにしようかな選手権。
何の選手権それ？
どちらにしようかな選手権です。
何の選手権？
子供の頃やりませんでした？ A と B どっちにしようかなときに、どちらにしようかな、うん、天の神様の言う通り、
地域性みたいな。
そう、その地域性を皆さんそれぞれ言って、一番ダサかった人が優勝という。ダサ優勝です。
あ、そう。
結構でも
違うのかな、
聞くと優勝しそうだから、う
ん、いや私別 に、まあ、宮崎のだけど、うん、そんなに全然恥ずかしくもないし、全然全国共通だと思ってたけど、今まで、今の、まあ、今の瞬間まで。
福岡言っておきましょうか、私の、
うん、
私のは、
うん、
どちらにしようかな天の神様の言う通り、うんうん、ケッケラケの油虫、柿の種、鉄砲撃ってバンバンバン。
マジで？
そこまで。え、あこ先生の
私、どちらにしようかな、うん、天の神様の言う、天の神様の言う通り、おっぺけぺのぺまでしか覚えてない。
あ、でもダサ、ダサ感はすごい。
おっぺけぺのぺ、
おっぺけぺがもうダサい感じが、
ね、私今自分で言ってて思い出したけど、私そのどちらにしようかなっていう迷うターンが人生でなかったんだってことが今分かった、うん、
子供の時から。やってなかった
の
ね。
みんなやってたけど、私はガチってバッて取ってたなってのを思い出したけど、一応今宮崎のやつ調べて記憶取り戻すんで、みんなやっててください、
う
ん、
じゃあ分かりました。じゃあ最初我こそはという方。
私、
はい、じゃあ石原まさみさんのね、まず出身地から聞きましょうか。
私はですね、出身地は東京、東京、江戸川区で、その後茨城に行ったりとか、うん、葛飾区に戻ってきたりとかして、で千葉に行って、今は杉並区なんだけど、
まあでも結構都会だからフリっぽいですよ ね。
で、うん、私忘れちゃってて、うん、そんなのあったっけと思って、うん、あのね、うん、そので妹に今日聞いて、
うん、分かりました、
分かりました。
はい、じゃあ
行きます、
行ってもらいましょう。それではお願いします。
どちらにしようかな天の神様の言う通り、あのねのねのねの柿の種。先生聞いた？
聞いた、
うん、
あの柿の種もあるんだろう
ね。あのねのねあのねのね
あのねのね懐かしい。そうかと思って、私も覚えてなかった、なんかあんまり。でも妹に聞いたら、
確かに柿の種そんな全国またいでんの？
福岡だって柿の種なんだ。じゃあ油虫、ね、柿の種だから、けっけらけ
の油虫。柿の種の会社がもしかしたら、
ね、分かんないね。
じゃあちょっとピーナッツと柿の種どっちにしようかな、ね、
全員聞いてみて最後
や
る、
うん、はい、
はい、じゃあ続きまして、
あれこそ、まあ東京って感じで、あのねのねのねの達川さんで、そんなに、うん、やっぱ田舎っぽさはなかったですね東京は。
これは田舎来ましたよ、
うん、
じゃあ、はい、ロッキーさんですね、
長崎県島原半島です、うん、はい、よろしくお願いします。
それではお願いします。
どちらにしようかな天の神様の言う通り、へっぽこピノピノピ
そのマジで、うん、それ
作った、
もういやいや、もうなんかなんていうの、その知性ゼロなんだよなんかないの、その地域的な自然物とかさ、ないの、
これ以上何にもなかったです、
わならみたいな、
なんかあれじゃん、スキャットじゃんそれさスキャットマンなんとかみたいなさ、スキャットだけじゃん。
そう、あ、そうですかね、まあ、まあ、よく言えばそうです、スキャット、スキャット
なんかこう、ね、なんかないの、その、うん、柿の種的なそういうのとか。
それも言ってなかった、僕は知らないですね。ヘッポコピー以上のものは島原半島が生まれてなかった
です。マジで、あんなにいろいろある県なのに、あ、そう、まあよしと
し、はい、じゃあ次の方行きましょう、はい、さあ次の方、はい、うん、じゃあ宮崎翔平さんはどこです
か。富山県です。
富山県、
あんた富山のどこ、
市内です、富山市内、はい、
じゃあ行きましょうか、お願いします。
神様の言う通り、鉄砲撃ってバンバンバン、もう一つ撃ってバンバンバン、柿の種。
柿の種最後来るんだ。
柿の種、柿の種やっぱありますよね。
本当にそれだった富山。
いや、なんで疑うんですか。いや本当ですよ。
富山味なくない？
ね、薬みたいな。
だって福岡と一緒じゃん、うん、なんか。
いやでも柳沢じゃなかった。
いや富山ないけどね。いや柳沢ない。でもこんなもんじゃないですか。多分田舎だからあんまりこう最先端な情報が入ってこないんですよ。
でも
だからなんか基本的な
もんしか。本当ちょっと調べよう。
作る
今。いやでも作らない、いらないでしょ。富山市でももしかしたらいろいろあるかもしれない。
と砺波高校伝説の試合ピッチャーバンドエイジみたいな。
新湊高校です。
新湊高校。
新湊高校。
はい、じゃあ次何で
しょう。今2分半とか。
じゃあ石原石子さんですね。
地元ちょっと全然覚えてなくて。
はい、どこですか地元は。
八王子です。
八王子、あ、都会ですね。
でちょっとネットで調べさせてもらいました。
はい、はい、じゃあお願いします、はい。
どれにしようかな、天の神様の言う通り、なのなのな、鉄砲撃ってバンバンバン、柿の種、玉手箱。
かっこいい最後。ちょっとおしゃれ。玉手
箱がいい。最後
どうした？
違うな。違うでしょ、うんうん。
しかもどれにしようかな。
そうそうそうそう。でもどれにしようかなだけはなんとなく覚えてたんだけど、その後が全然覚えてなくて、あんまりやった記憶がないんだよね、自分は。
でも鉄砲って柿の種は玉手箱が新しいの出ましたね、
うん、
玉手箱か、
うん、
ちょっとなんか
ニューワードが
おしゃれな感じ、
はい、
ニューワード、
ニューワード、はい、じゃあ次行きましょう。金川さん大丈夫、バードさんから行こうか。じゃ
あバードフミヤさんですね。
僕ね、シンプルなんですよ、
はい、うん、
どこの宮古
出身でしょ
う。埼玉深谷市っていう、はい、
うん、
ガリガリ君
ね。深谷ってさ、
はい、
めっちゃ遠くない？
めっちゃ遠いっす。
めっちゃ遠いよね。
なんかふざけてるんですよ。
あれさ私この間さ、資料写真撮りに軽井沢に車運転して行った時にさ、うん、
はい、
もう相当軽井沢近いなってとこで深谷出てきた。どういうことって、まだ埼玉なの？
群馬との県境らへんですから。そうだよ
ね、もう群馬だなっていう時に深谷出てきて、これバード君が言ってた深谷ってこんな山里みたいな。
そうです、
本当に日本昔話みたいな感じだって
、ほとんどの小学校の校歌に赤城の山がとか出てきますから ね、 ね、
こんなとこと思ったけど、
結構おじいちゃんの方とかは、
うん、
あの訛り強くて、埼玉弁だと思ってたんですけど、最近知ったんですけど、上州弁ってやつ、
群馬とかの
そっちの方言らしいです。だからもうそっちなんですよ、埼玉。
これは期待できるんじゃないですか。
でもね、今聞いた感じシンプルです、私の地元、うんうん、
じゃあお願いします。
どちらにしようかな、神様の言う通り、鉄砲撃ってバンバンバン、アベベのベですね。
アベベ、アベベのベ、
アベベですね。首相ですね。
そうですか。まあそうか。
でも鉄砲ってバンバンバンは結構言うんだな。
鉄砲はどうやら撃つみたいですね。どこの地域も。
あ、でも今ウィキ見たらアベベのベって書いてある。
アベベのベでしたね。
じゃあ谷川さん行きましょうか。
覚えてないんですけど、
今頭フル回転して覚えて。
待って今、うん、
僕、京都出身で山梨です。で小学校から滋賀県の大津なんで、うん、多分そこら辺で混ざってると思うんですけど、うん、
はい、
どちらにしようかな、天の神様の言う通り、柿の種、ぶっとこいて、ぶっとこいて、ぶっぶっぶっ。
大
丈夫
だよ。
はい、
やばいね。
優勝です。優勝です。
リズム変わってるもん。転調が。転調したもん。
どう指が動くんだって。ぶっとこい、ぶっとこいで。どう指動かすんだよっていう感じ。
じゃあ、あっこ先生とか分かりました？
私のおっぺけぺのぺ、うん、油虫、うん、ご飯粒だった気がします。
ご飯粒ってなんかあったな、
言ってたはず、うん、ご飯粒って確か、うん、その3つだった気がする。
宮崎だったら巨人軍とか入ってきそう
でもじゃあ谷川さんの
巨人軍と冬季キャンプ、冬季だっけ、春季キャンプ。
じゃあ谷川さんの優勝ですね。おめでとうございます。
谷川さんの優勝ひどい、ひどいもんな。
でも今ウィキ見たら福井本当にぶっとこいぶっとこいって書いてあって、
あ、そう、
だから京都っす。
あ、京都、いや福井に書いてあったよ。
福井じゃ、じゃあちゃんと記憶があ
る
ぜ。
あんた記憶が小学校からやから、うん、そう、京都押し出してくるけどほとんど福井でしょ。
福井は親父の実家なんで、僕は滋賀県です。
あ、滋賀、あ、ごめん、滋賀調べたらぶっとこいだったわ。
滋賀県
にあるし、うん、ぶっとこい何のだよっていう。
はい、そういうわけで芸人コーナーでした。
エンディングです。
はい、バードくん、
はい、
お疲れ様。
いや、地域性って本当にいいですね。
でもさ、マジで深谷の位置はやばいよあれ埼玉って名乗ってんのおかしいよ本当に。
本当に
そうですね、山里だよあれ本当にってなったんだもん私。
山と山の合間みたいなとこですからね、うんうん、なんかちょっとあの辺ってくぼんでるらしくて、
あ、盆地だった、
はい、
もうね、もうそれはね本当にね、
はい、
もう今聞く前からあの高速通ってるだけでこれはすげえ盆地だって思ったこんな盆地、分かりやすい盆地あんのかってぐらい山に囲まれてたもん
だからあれらしい、夏は都市部で生まれた、
うん、
その熱が、うん、あの海からの風に乗って盆地に溜まるっていう被害者みたいな形で熱くなるんですよね。で冬はその赤城の山からの吹き下ろしで、
うんうん、そうね、
寒い空気が溜まっちゃうっていう地獄みたいなとこですね
本当に。だって熊谷より向こうじゃん。
熊谷より向こうです。
だから熊谷より向こうってことは熊谷より暑いってことじゃん。
そうですね本当は
お口
でもって言えば僕の地元は深谷市の中でももっと北なんで。
えっていうかさ、渋沢栄一ってさ、
はい、
深谷出身なの？
あ、そうです。もう
すごい、そんな立派な人が。
だからあの深谷駅って、うん、東京駅と同じそのレンガで、うんうんうん、レンガで作られているんですよ。
へえ、そうなんだ。
そのレンガの工場あって、うんうん、渋沢栄一が東京駅をその深谷のレンガで作ったりしたっていう。
なんかこの間見た、それなんかテレビで。
多分あれじゃないですか。
そうなんだ、なんかで見たよ。
あのなんで
晴天につくのエンディングみたいなやつの説明みたいなので、
はいはい、
あ、晴天につくでもやってたってこと、ドラマの中で。
多分そうだと思いますね。
そうなんだ。
やっぱその一万円札ですか、
うんうんうん、
になる前もなんかその深谷市内では一万円札にもうその渋沢栄一が描かれているのを作って渋沢栄一王、あの大きなっていう字をあの一万円札にしようみたいな運動がもう起こってましたから。
ちょっとバード君、深谷全面的に押し出していった方がいいんじゃない。
一応まあそうなんですよね。だから有名人で言うと、だからその渋沢栄一でガリガリ君、
うんうん、
あと僕ということにな
ってます、ね、ガリガリ君の会社が深谷にあるってことなの？
そうですね、工場もありますし。
そうなんだ。
あとまあネギ、
うんうん、深谷ネギね、
はい、
うんうん、
ふっかちゃんっていうゆるキャラが人気だったりとか、あと女優の三村が住んでたりしますね。
最後の2つはやっぱちょっと微妙だな、うん、そうなんだ。お便り来てるんだ。
はい、はい、エンディングにお便り来てます。ラジオネーム、うん、唐辛子ラブさんですね、うん、メス豚の方からいただきました。秋子、はい、先生、キララさん、プロダクションの皆様、こんにちは。
こんにちは。
先生やキララさんと同世代でヘビーリスナーの唐辛子ラブと申します。いつも楽しくためになる配信をありがとうございます、
はい、
一児の母ですが恋愛関係のお悩みと回答が特に好きです、
うんうんうん、高みの見物やな
言うてやがるぜと、うんうんうん、さてお悩みというよりお知らせやお願いです、
うん、
すでにご存知かもしれませんが、お笑いカルテットのボル塾の田辺さんと坂寄さん、今お休みしてる方ですね、坂寄さんの2人が最近田辺の和室というラジオのような配信を YouTube で始めたのですが、2人ともかなり漫画やアニメが好きで、しかもドラゴンボールへの思い入れが強く、配信1回目はほとんどドラゴンボールの話をしていました。好きなシーンやキャラに始まり、あるキャラと一緒にディズニーランドに行ったらという妄想まで繰り広げていました。そこでぜひボル塾のお二人と東村プロダクションでドラゴンボールに絡めたトークライブなどコラボしてほしいなと思った次第です。敏腕マネージャーのロッキーさんの交渉に期待しています。
私ボル塾すごい好きなんだけどさ、
面白いですよね、
ボル塾さんって吉本、
吉本ですね。
そしたら R さんとかとなんか DB で絡みないの？
絡みはないです
ね。アパズクラブさんはね、
ある、
アパズクラブさんはそうなの、そうなんだ、そんなに好きなんだ。
そうですね、それは知らなかったですね。でもやっぱドラゴンボールめちゃくちゃ好きっていうタレントさんやっぱ結構いますから。
やっぱ どういう心理状態なのそれは。
どういうことですか？ドラゴンボールはみんな好きでしょ。
どういう心理状態なの？だって年齢とともにいっぱいいろんなコンテンツあるのに、
いろんな漫画を見ていきますけどやっぱドラゴンボールだよってならないですかね。い
や、そう、私も小学校の時はすごい好きだったし、はい、絵も描いてたけどさ、なんか年齢とともにいろんなものっていっぱいあるじゃん。そのいろんなもの、
ま
あ
ま
あ、
娯楽も増えますし、
ずっと DB の人、ドラゴンボールの人ってどういう心理状態なのかなと思って。なんか
でもやっぱドラゴンボールってちっちゃい時はもうただただ悟空頑張れとかそういうので見るじゃないですか。大人になってみると、わ、こんな技法で描かれてたのみたいなのも知ってくるじゃないですか。
何回も味がするっていうことなの。
そうなんですよ、その目の動きに合わせてその人を動かしてるとか。
そうなの？
だからなんかその、このコミックス紙で読むときに右のコマから左のコマに向かって読むじゃないですか、目の動きが。だから右から左に向かっていく方が向かってきてる、なんか攻撃してる感があるんで、ドラゴンボールって右から左に攻撃してきてることが多いんですよ。
あー、なるほどね、わかるわかる。
でどっか遠くに行くときってのはその右奥とか左奥とかいう使い方をするんですよ。
それ鳥山先生計算して書いてたってこと？
わかんないっす。
そうだよね、
でも全体的にそうなってるんで、狙ってはいるはずです。なんか結構多くの漫画はこういうキャラがこっちにいたらこっちから攻撃するみたいなの結構守るんですけど、
まあ、ついになってるから
みたいな、はい、ドラゴンボールはなんかいわゆるそのカメラワークみたいなのがグリグリ動くんですよね、上から見てたり、さっきこっち側から攻撃してたやつがこっち側から攻撃してるとか、
まあね、私はなんかもうドラゴンボールの第1話を見た時に子供の時に、
はい、
漫画でなんかその時 3D っていう言葉はなかったし、
はい、
知らなかったけれど、今思うとだから この人は 3D で絵を描いてるなっていうようなことをすごい衝撃を受けたのは覚えてる。全然今までの漫画と違って、
うん、
まあ、あられちゃんの時よりさらに何だろう、こう立体的っていうんでもないんだけど、なんかその どこからでも見たような感じで描いてるなとは思ってて、だからまあ今もそう思ってるけど、まあ、3D なんだよね鳥山先生の絵って。だから、ピクサーとかと一緒なんだよ完全に、なんか絵がだから平面なのに 3D で描いてるって特殊事例だと私は思ってるんだけど、多分それと今の話結構つながるのかなって思ったんだけど、多分そうだと思いますね。多分鳥山先生の頭の中にある世界がもう 3D なんだと思う、それを紙に落とし込んでるからそういう風になってるっていうことだと思う。
なんかなぞってるって言いますからね、紙、真っ白の紙で動くから、
完成図がもう完成図とかも絵が見えててそれをなぞっていってるみたいなね、
そうですね、
なるほどね。
いやそれぐらいやっぱ面白いんですよ。
そうか、
知ってくとやっぱドラゴンボール敵キャラとかも2人1組とかで出すのは会話をさせて目的を読者に知らせるためとか、
まあ鳥山先生は多分もう何も考えずに自然とそれをやってらっしゃるタイプだと思うんだけどね。
多分そうだと思うんですよね、
その週刊連載という限られた時間の中でババババッとやっていくわけだから、
でやっぱ休んでないっていう、やっぱそこが今考えるとすごいなっていうのもやっぱだからドラゴンボール今でも語れるんですよやっぱいろいろ。
うん、まあしがんでるもんねみんないつまでも、
なんか
しがんでるよねやっぱ DB の方は特にね。
そうですね、
まあでも続いてるしね今もね。
そうですね、
バトンは渡ったとしてもね、
はい、だからなんかそういうのは確かにいいなとは思いますね。
うん、うん、そうなんだ。
だから去年じゃない今年、
うんうん、
DB のね、あの、うんうんうん、宇宙事務所の DB 芸人4人だけでライブやったりしましたけど、
うんうんうん、
なんかそれの特別会みたいなので、うんうん、アッコ先生も混ざってもらって、
うんうん、
そのタレントさんで
「
ドラゴンボール」好きな人とかをゲストに呼べたらとか、うんうん、すごいいいなとは思いますね。
私も全然普通の「ドラゴンボール」はすごい好きだよ、
はい、
普通のやつい
わゆる無印と言われる
普通のやつは
初期の「ドラゴンボール」
もう私全部持ってるし単行本も、はい、未だに押し入れにちゃんと全部持ってるし、
うん、
もう絵が好きだったしね。でもう ど世代だから好きだけど、
はい、
なんかその最近のアニメのやつをちょっとあんまり見てないから、なんか2世代3世代になってくるとちょっと疎いかなという。だからウィスとか知らんもんね私ロッキーがやってる、うん、ロッキー何やってんのかな何の真似をしているのかなと思っていつも
一生懸命塗ってるのに、うんうん、
コミック見たら面白いですよドラゴンボールスーパー。
あ、コミックがあるんだ、
うん、スーパーありますね。まあ、
なんかそうね、トークショー出なきゃいけないんだったら読もうかな、うん、そうね、田辺さんにボル塾になんか私もしなんか関わりあったらちょっと聞いてみるわ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。絶対あっこ先生も好きだと思うんですよねボル塾の皆さん。
うん、そうね、
漫画好きそうですから。
女芸人の人で漫画好きな人は割と親和性高かったりとかするから。まあ、ボル塾なもう本当売れっ子だからな。
いやただ忙しいでしょうからね。
忙しいよね、
うん、まあその辺も、
う
ん、
そうね、
今後展開があれば、
うん、
これをせっかくなんで参考にさせていただいて、
うん、
なんかそういうタレントさんとか絡んでいけたらいいなと思いますので、
う
ん
う
ん
う
ん、ありがとうございます。こんな感じでね、なんかこんなのどうですかなんていうお便りもぜひぜひお待ちしておりますので、うんうんうん、ぜひ、メールの方を身も蓋、身も蓋
ドット
ドットドットR
大丈夫、
みんなぜひ概要欄とか見て送ってきてください。
じゃあ深谷の皆さんに一言、深谷のリスナーに、深谷の多分4人ぐらいはいるか、4人もいねえか、3人ぐらいはいるかもしれない。
深谷市の皆さん、僕は今ね、東京に住んでいますけれども住民票は変わらず深谷に置きっぱなしです深谷でイベントやりましょう。おやすみなさい。
やりたい深谷で